2月12日水曜日、第一面の記事です。国土交通省がまとめた2024年の道内新設住宅着工戸数によりますと、分譲マンションは前年比 58.0% 減の890戸に急減し、統計が残る1988年以降で初めて1000戸を割り込みました。建設コストが上がり、開発事業者が高価格でも売れ行きが見込める物件に絞ったことなどが背景にあります。注文住宅や建て売り住宅も低迷し、全体では前年比 1.7% 減の 28,249 戸と3年連続で減少しました。物件価格の高騰で持ち家の購買意欲が低下する中、賃貸住宅は前年比 10% 以上増えました。分譲マンションでこれまで最小だったのは、リーマンショック直後の2009年の1068戸、前年比 71.0% 減。2019年以降の5年間は年2000戸台で推移していました。資材価格の高止まりや人手不足に伴う人件費上昇で建設コストが高騰する中、各社は価格転嫁しても売れやすい高立地の物件の開発を優先。大手開発事業者は、道外の富裕層を取り込める JR 札幌駅周辺と道内富裕層に人気の丸山公園の物件に集中していると明かします。開発事業者への打撃も大きく、分譲マンション企画販売の日本グランデは2025年3月期の売上高を前期比 26.4% 減と予想。石井取締役は、建設費は今は2023年の 1.5 倍近くになっている、5000万円に迫る販売価格に手が届く顧客層は少ない、高立地の土地代も上がる一方だと漏らします。注文住宅は前年比 4.5% 減の 7,917 戸、2022年に1万戸を割り込んで以降3年連続で過去最少を更新しました。分譲マンション同様、価格の上昇で中間層の購買意欲が冷え込む状況が続きます。住宅メーカー住建ハウスの長谷川社長は、食料も光熱費もあらゆる物価が上がる一方で所得は伸びず、家を建てようという人が増える兆しは全くないと嘆きます。建て売り住宅は同じく 8.6% 減の1951戸でした。持ち家需要が低迷する一方、賃貸住宅の建設需要は旺盛です。賃貸住宅は 10.2% 増の 17,110 戸と2年連続で増えました。住宅購入を見送った子育て世代らのニーズを当て込んだ開発が活発となっているほか、次世代半導体製造を目指すラピダスの工場建設が進む千歳市周辺での着工増加も全体の戸数を押し上げています。今年も建設コストの上昇基調は続く見込みで、北洋銀行と北海道銀行はともに2025年度も道内新設住宅着工戸数は減少が続くと見ています。1月24日には日銀が追加利上げに踏み切っており、銀行の住宅ローン金利に波及すれば金利負担増でさらに住宅購入が鈍化する可能性もあります。道内不動産関係者は、コストを転嫁できる高級物件を売れる業者と そうではない業者で二極化が一層進むだろうと指摘しています。次です。トランプアメリカ大統領は10日、アメリカが輸入するすべての鉄鋼・アルミニウム製品に 25% の関税を課す布告に署名しました。3月12日に発動します。これまで鉄鋼の主要輸入相手国に認めていた関税減免の特例措置は廃止され、日本製品にも関税が適用されます。トランプ氏は今後4週間のうちに自動車、半導体、医薬品に対する追加関税を検討する意向も強調し、アメリカの産業を再び偉大なものにすると述べました。各国からは反発が強まっており、貿易戦争になればサプライチェーン、供給網への影響は必至です。次です。北海道最大の冬のイベント第75回札幌雪まつりは11日夜閉幕しました。札幌市中央区の大通会場と東区の津ドーム会場を合わせた8日間の来場者数は232万7000人となり、前年比で6万2000人減りました。1月の記録的な小雪や暖冬で、雪像と氷像の制作が懸念されましたが、遠方から雪を運ぶなどして予定通りにおよそ200基が完成しました。実行委員会によりますと、メインの大通会場は前年比7000人増の177万人、津ドーム会場は6万9000人減の55万7000人、円安や新千歳空港への直行便が回復し、外国人観光客が多く見られましたが、休日の9日と祝日の11日が悪天候だったことなどから、来場者数が伸び悩み、両会場の合計は過去最多の2019年の273万7000人に及びませんでした。すすきの観光協会によりますと、すすきの会場の来場者数は昨年より11万4000人少ない102万2000人でした。1月の札幌市は降雪量が平年の6割程度にとどまり、平均気温も氷点下 1.2 度と観測史上最高を記録。実行委員会は開催前は不安があったが、直前に雪が降り無事に開催できてよかったとしました。次は5分でわかる主な記事の紹介です。2面、国民民主党が党大会、存在感の維持課題。国民民主党が党大会を開催しました。年収103万円の壁をめぐる協議などで存在感を維持できるかが課題です。3面、ウクライナ侵攻3年、アメリカ支援見返りに鉱物資源要求。ウクライナへの支援をめぐり、同国の鉱物資源が新たな焦点に急浮上しています。トランプアメリカ大統領が支援の見返りに要求しています。7面、読み解く、店舗ない高島屋、動産品発掘に力。大手百貨店の高島屋は、道内に店舗はありませんが、動産食材の掘り起こしなどで、北海道との関わりを強めています。18面、人語り物語。娘に思い込めクラシック分析本。江別の英語教諭門田淳さんがクラシック音楽を分析した書籍を出版しました。知的障害がある次女への思いを込めました。18面、美瑛青い池。 浅葱色と特定。長年判明していなかった美瑛町の青い池の色を北大研究者らが浅葱色と特定しました。19面ビデオテープ再生機器対応を急ぐ。ビデオテープが将来再生できなくなる恐れがあり、公共施設がデジタル保存を急いでいます。9面人生100年時代、健やか、肺がん手術の負担軽減。10面、同心先生水曜、ブンブンタイム、大丈夫の返事、心配。5面、社説、サイバー防御と埼玉の陥没。2面、ガザ停戦破棄、アメリカがハマスに警告。16面、私立校授業料無償化、期待と懸念。4面、聞く語る、客と作る一流サービス。8面、暮らし、女性起業家、セクハラ被害。以上、5分でわかる主なニュースの紹介でした。次は、卓上式です。花々は、人の心を温め元気づけることがある。そんな話を小欄で書いたらお便りをいくつかいただいた。桜模様が散る便箋に綴られた達筆は十勝の女性から。入院中の幼い孫を見舞う際、柔らかい春らしい色合いの花々を携えていった。数日後元気になった孫の姿に、もしかしたらお花もちょっぴり薬になったかな。きっと良いお薬となったに違いない。はじめまして、私はお花が大好きです。こう書き出された手紙は、東北に住む元教師の女性が差出人だった。少女の頃から土いじりが趣味だったそう。大人になってマイホームを手に入れると、広い庭をあつらえ、花をたくさん植えた。現役時代は月曜になると、庭に咲く花をどっさり持って小学校へ。季節ごとの色彩で玄関を飾り、子供たちを迎える。退職後も庭仕事に励んでいたものの、90歳になると思うように動けない。近頃体調が思わしくないが、待ち望む花がある。雪解け後の庭で真っ先に咲くスノードロップ、松雪草だ。手紙は、今年も春に会いたいと結ばれていた。純白の花びらを開くこの植物は今、深い雪の中にある。地中から空へと伸び上がる日をじっと待っていることだろう。花言葉の一つは希望。少しずつ日足が伸びていく。やがて春が訪れる。卓上式でした。これで第一面を終わります。